夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ユッキーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
お金を使うのがストレス。旅行行こうよ。
旅行なんてお金もったいないよ。貯金しよう。
せっかく休みあるんだし、楽しめるんだからいいじゃん。
だからお金を使うのが嫌なんだって。どうも二人の金銭感覚はうまく合っていないようです。カップル、特に夫婦の間では、金銭感覚の違う二人は意思疎通がしづらいもの。そして大抵の場合は、金銭感覚が緩い人の方が失敗をし、金銭感覚が硬い人の方が不満を貯めていくことになります。
例えば旅行について金銭感覚が緩い人は次のように考えます。時間は有限なんだから今楽しまなきゃ。お金を使ってもそれ以上に楽しめるんだからそれでいいよね。自分だけが使うんじゃないし、向こうも楽しめるんだからお互いにハッピーだよね。
対して金銭感覚が硬い人は次のように考えます。せっかく貯めたお金を使ったらまた貯金のやり直しになる。そんなことより将来の不安に備えたい。マンションを買うために頑張っているのに。
このように財布の紐が緩い人はその場の楽しみを重視します。
財布の紐が硬い人は将来に備えようとする傾向があります。お金を使うことは自分を不安にさせる要素になります。
ですので財布の紐が緩い人はお金を使うときにパートナーに確認するという癖をつけましょう。
一番ダメな失敗が、パートナーが反対しそうだからこっそり買って、そしてそれがバレてしまうというケースです。
お
う、この場合2人の関係が本当に危機的な状況になります。結婚している夫婦だったら離婚の危機にまで発展することがあります。
そこまで。財布の紐が緩い人としては、自分も使ったんだから君も使えなよとフォローしたくなるかもしれませんが、
財布の硬い人からするとそれはフォローでも何でもなく、全く反省の色がないし何も分かってないと感じさせてしまうことになります。将来のために貯めているのにお金を使ってそれで平気なのがそもそもダメと考えているからです。カップルで金銭感覚のズレがあるのは当たり前のことですが、大事なのはその金銭感覚のズレを2人で調整していこうという考えを持つことです。
大抵の場合、金銭感覚の緩い人が話すことを怠ることになりますので、ぜひ話すようにしていってくださいませ。
さあ、今回の気持ち、
財布の紐は2人で調整しよう。
でも最近のお財布には紐ついてないよね。
昔のはついてたんだよ。
ビヨンって。
何がビヨンって
？紐。
うん、ビヨンって。
財布の横からビヨンって。
ビヨンって。
何のために？
それで財布が開かないようにしてたの。うん、
ビヨンって。
ビヨンって。
うさぎの壁屋。
よい。
さあ、今回もメールをご紹介してまいりましょう。
はいはい。
まずはこちらのテーマ。うん、最近買ったものは何ですか？
はい。
雪姫、篠崎くん、サインありがとうございました。パンサータイガーです。
あ、どうもです。
はい、届きましたか？
届きましたか？
よかったです。郵便事故に遭わずによかったです。
そうですね。
はい、
う
ん、テーマの最近買ったものですが、ハードディスクです。今年は梅雨に雨が降り続いたり、夏がジメジメしていることもあり、湿気でハードディスクが壊れます。そうなんだ、
うん、
なので今年だけで3台も買っちゃいました。内蔵や外付けなど、
うんうん、
データ自体は消えないようにバックアップされているので大したことはないのですが、サボってバックアップ取っていなかった分が多少消えたくらいですかね、とのことです。
はい、
ありがとうございます。
で、
ジメジメしたりジメジメしたりするとハードディスク壊れるんですか？
それはだって精密機械だからね、うん、湿気には弱いでしょう。あ、
そうなんですね、うん、しかも3台もですよ。
それは結構
買いましたね。
すごいですね。
まあ多分パソコンを使う、
そうね、
ね、お仕事か何かを、
何かされてるのかもしれないですけど、
ね、
すごいですね、
うん、
ハードディスク欲しいんだよね。
か
買えばいいじゃないですか。あ、出たよ、しのくんのカウカウ詐欺。
何そのカウカウ詐欺って
あの買おうと言ってずっと買わないっていう。
なんか、他なんかあったっけ。だって
あれでしょ、まずパソコンカウカウ詐欺で、パソコン買ったはいいけど開ける開ける詐欺それで半年ぐらいでしょそしておーおーおー、さっき話してて発覚したのが、うん、なんだっけ、スマートフォン買う買う詐欺でしょ。
スマホ
スマホもなんか1年ぐらいずっと買う買う、
そんなに言ってたっけ。
言ってる言ってる。で、で毎回、うん、収録に来て同じ話を延々としている買う買う詐欺でしょ次ハードディスク買う買う詐欺でしょ。
おーおー、言ってんな、意外とね意外と言ってるじゃないか
多いよね。
多いね、
多いです、
ね。いや、思ってから行動に移すまでが長いんですよ、きっと
次元が違うんですか。
どういうことですか。
人と感じる期間が違うみたいな感じですか。そうそうそう、
多分時間の長さが人と違うわけないだろ。一緒じゃん。
ずっと顔を買う。
いや、買いたいな、買いたいなっていうところから始まって、うん、買おうかな、どうしようかなっていう段階に来て、うん、あ、でもな、やっぱ買おうかなって思って、うん、じゃあどれにしようかなっていう段階がゆっくりなんですよ、僕は。
なんでそんなのんびりなんですか。その間にどんどん変わっていくじゃん、スマホも、
まあね、
パソコンも、
うん、だから大至急必要じゃないんだろうね、きっと。
うん、いらないんじゃないですか。
いらないってこと言うなや
実はいらないんじゃないですか。
そんなことない、そんなことないですよ。ハードディスクはちょっとね、今、うん、パソコンがだいぶ重いので、
うん、
ハードディスク欲しいなと思ってるのは本当に思ってるんです、
うん、もう帰りに買って帰ればいいじゃない
そうだね、じゃあ帰り見ていこうかな。う、
絶対買わないよね、
まず来週以降ハードディスクの話はしないんですよ
きっとね、買わないで、多分ね、見にも行かないと思います。じゃあ欲しいな、ぼんやりみたいな感じでしょ
あら、決まりで見てきたかのごとくね
だって今までのパターンがその通りだもん
そうか、お見通しだない
やお見通しじゃなくて、多分誰もが気づいている。
あ、
はい、
そうですか、
はい、
ゆきんちのパソコンは大丈夫ですか。
うちもだいぶ型が古いので、うん、重いですね。
新しいの買わないの。
新しいの欲しいんですけれども、うんうん、もう少しでもこのパソコン使いたい気も。
あ
ー、ハードディスクはでも外付けの買いましたね。1テラバーンってありますね、今。
1テラだもんね。
うん、
何でも入るもんね。
そうですね、何でも入りますね。
なるほど、
だいぶ、うん、はい、映像とかも入りますね。はい、ぜひ買って帰ってください。1テラぐらい、
はいはい、
2テラとか持ってますよ。
はい、
はい、さあ次こちら、
うん、
最近びっくりしたこと、
はい、
驚いたことですね。
はいはいはい、
はい、ゆっきーしのくん、はじめまして、こんにちは。マカロニグラビトンです。
あ、マカロニグラビトンさん。
マカロニグラビトンさんですね、
はい、うん、
最近びっくりしたことですが、
はい、
なんと締め切っていた我が家にカナブンがいたんです。
うんうん、
虫が大いに苦手な僕ですが、頑張って家の中でスーパーの袋の口を大きく広げて、うん、カナブンを追いかけ回しました。
お、
結局カナブンは袋の中に入ってくれませんでしたが、なんとか窓から逃がすことはできました、
うんうん、
マンションの10階に住んでいるので虫とは無縁でいられるかと思ったのですが、なかなかうまくはいかないものですね。でもめったに虫が来ない10階にどうやって来たんでしょう。窓も閉めていたんですが、そういえばエレベーターに虫が乗ってくるという話もありますよね。虫ってすごいですね、とのことです。
はい、ありがとうございます。
自分で押すのかな。上に行きます。
カナブンが、
カナブンが
賢いね
上のところにコンってウィーン開いた瞬間乗るんでしょ。今日は10階に行ってみよう。
すごいな。でも10回も入ってくるんだね。
でもエレベーターは多分人についてくるとかあるよね。多分カバンにさ、
そかそか、
なんか便乗にして、
便乗っていうか、まあ、くっついてね、
くっついて、そのまま10階への旅とかさ、はいはいはいはい、上の20階への旅とかに、
そうだよね、
旅立ち、
あんま高いとこだって飛べないもんね、彼らもきっと。
多分、まあ気になるのは10階から追い出されたカナブンの彼はどうなったのかが気になる、ね、
まあでも降りる分には落ちるわけじゃないから、飛べるから、
高とか思うのかな。あ、高いよ。
あ、思うのかもしれないね。どこだここはみたいなことになる
のかもしれない。どこだここは、
うん、
あれみたいな感じになるんでしょうか。
一気は虫だ、うん、得意じゃないもんね今は、
うん、虫得意じゃないですね。
そうか、カナブンだったら全然触れるんだけどな、
うん、じゃあ飛んでたら捕まえますか。
捕まえられるんだったら捕まえる。多分手でいけるから、
う
ん、パッて捕まえて外に逃がすかな。それはできると思う。
投げるんです。
投げるっていうか、はい、じゃあね、
あ、
うちにいるなら家賃払えって言って投げる。
あ、
ぐらいかな。
あ、せちがらい、
せちがらいよ、せちがらいよ、本当にいるんだったら家賃払いなさいっていうかな。
君に出す食費はないよみたいな。
エンゲル係数上がっちゃうからね。
せちがらいですね。
虫にも厳しいよ。
チャーリロ君切ないですね。
篠崎はせちがらいからね。
そうなんだ。切ないね。
何の話だっけ？虫の話ですよ。篠
崎君が切ない話ですよ。
切ない話じゃないよ。虫が入ってきてびっくりした話ですよ。
あ、そうだっけ？
ゆきんちゃん入ってこないでしょあんまり。
うち、いや、蚊はよく入ってきますね。
あ、蚊はね。
蚊はいますね。うん。うん、
蚊はまあ夏はしょうがないですね。
そうそうそう、うち川が近くにあるので。
あ、そうなんだ。
多いですね。あと庭があるので、
うん、あ、なるほどなるほど。
はい、虫いっぱいいますね。もう入るときには殺虫剤撒いて入らないと本当に蚊入ってくる。
そんなに入ってくる？
本当入ってくる。
え、なんかほらこう引っ掛けてさ、
まあ、あるじゃない。虫こどーずみたいなのは虫来るよみたいな感じだったんで、あんまりね、うちにはね、ダメでしたね。
ダメだったんだ。
はい、
そうなんだ。
多分その両脇をまたいでいらっしゃるのか。
なるほどなるほど。
そこの部分は来ないけれども、ほうほうほう、上下から来る感じ、
うん、隙をついてね。
彼らはすごいよ、本当に生命力が。
すごいね。
はい、まあ、というわけですね。
はい、
はい、というわけでこの番組では皆様のメールをお待ちしています。
うん、
まずは普通のお便り、普通お便り、
うん、
ユッキーへの愛のメール、
うん、
篠崎チャラリロ君のメール何も思い浮かばな
かった
です。
思い浮かば
なか
ったね。はいはい、
などなど番組の感想やあなたの日々について教えてください。
はい、お待ちしてます。
ただいま募集しているメールテーマはこちら。
最近驚いたことは何でしょうか。
そしてもう一つが、
記憶に残っている授業またはテストを教えてください。
はい、こちらについて教えてくださいませ。
はい、お待ちしてます。
そして、うん、私にラジオネームをつけてください。
はい、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、
あなた、
私たちがラジオネームをつけしています。
うん、
その際にあなたの名前のヒントとなるものを3つから4つ書いて送ってきてくださいませ。
はい、お待ちしてます。
それに沿ったようなお名前をつけています。
はい、
すべてのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、
ただいま夏休み明けのためのせいか、
うん、
メールがちょっと減っております。
すごいねちょっと時が激減した、
新学期になって多分宿題に追われているのかなみたいな感じですので、
ね、まあ、学校始まっちゃったからね。
そうですね。ぜひぜひどしどし送ってきてくださいませ。
はい、お待ちしてます。
そしてこの番組のリスナーの証、五円玉ストラップもつけてください。
はい、よろしくね。
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に。
バイバイ。
ここで皆様にお知らせです。
イエーイ。何ですか？
この知りたい相手の気持ちのバックナンバーが、
うん、
Amazon で発売中。
イエーイ。どうやって検索したらいいんだい？
相葉由紀子もしくは篠崎大輝で検索。
イエーイ。おいくら？
1話で150円。
高いか安いかわかんない。
でも、
うん、
100話でまとめちゃうとなんと、
うん、
1500円。
いや、急に安くなった。
さあ皆様まとめて1話から100話、それから100話から200話、
うん、
ぜひぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。
篠崎くんの恥ずかしい過去が聞こえちゃうかも。
あ、聞かなくてもいいかも。やっぱり
そうかも。いやいやいや、ぜひぜひ聞いてみてくださいませ。
よろしくね。
よろしくお願いいたします。